からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、近畿地方も梅雨明けしました。そして西日本ももう梅雨明けしたと今朝のニュースで、おっしゃってたような気がします。そして今日はもう本当に本格的な夏という、空は青い、雲は白い、セミは鳴いていると、そんな夏という感じなんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ、この方も暑い暑いと言いながらお越しです。今回は今時のお産事情、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは医療法人、医療法人財団足立病院3代目理事長でいらっしゃいます畑山博さんです。畑山さん、こんにちは。
こんにちは。
お暑ございます。
暑いね。
はい、
でも空青くないよ。もうすぐ多分なんか夕立が来そうな感じで、雲がすごく出てきてる。
さっきは青かったんです、うん、雲は白かったんです。
あ、本当、
はい、
うん、私ね、はい、紹介3代目理事長って紹介してくれたけど、
もうこう何回か申しましたよ。そう、
でもよく数えたら私4代目だった。
そんな本当に意味がよくわかんないんですけど。
そうそう、周りも、先生4代目ちゃうって言われた。おれって言ったら、あ、確かにそうやなと。
そうなんですか。周りに言われて気がつくと、
はい、
そう、すいません、
よくある話ですね。
ちょっとお尋ねしますけど、はい、ということは、はい、数え忘れられた方が
はい、そうですね、
どなたかおられると、
はい、そういうことですね。
あらま、ごめんなさい、
はい、もう
変わって本当に申し訳ございません、はい、じゃあ今度からは、足立病院4代目理事長と、はい、必ず申し上げます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
はい、本格的な夏、うん、本当にやってまいりました。
うん、
あの、先生は高知県ご出身、土佐清水、うん、
はい、
もう海沿いの町ですけども、
はいね、
はい、こう夏の遊びって、
こんなに暑くないよ。こんなに暑くない、
ね、
土佐清水ってね、すごい暑い。例えば中村がね、中村四万十市が40度で、その日本で一番暑かったとかでやってるけど、
はい、
あの土佐清水市って、まあ、半島に出てる、じゃ海の中にあるような島みたいなものですよ。でも周りが海やから。
あ、そうなんですか。夏は島ではないですよね。
島じゃないけど、
半島、
もうその半島だからね、
余計暑そうですけど。
いやいや、もちろん、ね、海が全部海に囲まれてるんで、四方ほとんど360度囲まれてるから、
はい、
海のがやっぱり干渉作用があって、冬はあったかいし、夏は涼しいの、あの、こんな湿度も高くないし、も
う京都もカラッとしてるんですか。うんうん、それは意外です。
そうそう、だ、住みやすいんだよね。はい、私、あの、ハワイに行ったことがある人って分かると思うんだけど、ハワイってね、はい、暑いってイメージがあるじゃないですか。はい、涼しいね、冬、あの、全然夜とかそのエアコンもいらないし、風も涼しいし、あの、やっぱカラッとしてるし、うん、だから海の近くってやっぱそうなんだと思いますよね。
あ、
これ盆地だから、はあ、もうあまりにも暑いし、あまりにも寒いでしょ、京都って。
そうですね、いろんな空気がこう、
そうそうそう、入り込んできてね、
溜まるという、う
ん、
そういう、
ほんとそんな感じ。
そこで多分停滞するのかもしれませんね。
う
ん
う
ん、
流れてないからね。
ああ、そうですか。まあ、とはいえ、
はい、
好きですよね、京都は。
暑いよね。
暑いよねって。そう、あの、その土佐清水の子供時代は、うん、夏はどんな遊びをされたんですか。
朝から晩まで泳いでた。
泳いでた。
うん、
で、海ですか。
午前中のね、
はい、
午前中まだちょっとそんな時は海に行くんですよ。で、午後からちょっと暖かくなってから川で泳ぐ。
川も近くに、
うん、もちろんあるし、で、あの、3時ぐらいになったらプールで行って、プールで泳ぐ。朝から晩までずっと水の中やね。本当に
カッパですか。
本当に本当にもうびっくりする。だから今の子たちとか考えられないね。
いいですね。だからそんなにこう背も高くなられたんでしょうかね。
まあ大きいもん ね、 みんなね。
川では魚釣りはされるんですか。
潜って海ではね、魚を突きに行くんですよね。
あ、
潜って、
はい、
で、川ではこうエビ取ったりとか。
エビ、
うん、
ほう、
うん、
やっ ぱり子どもの頃って、うん、あのそういう、こう自然の中で育つっての
方が、まあ、
結構
いいと思うよ。でも怪我もするし、はいね、危ないことも合うけど、はい、まあ、そうやってあこれは危ないなってことを覚えていくからね、
まあ、都会の子どもたちと危ないの危ないが違うっていうことですよね。
車が危ないっていうのか、それはそこ行ったらなんか、はい、
蜂に刺されるで、
蛇がいるでとかね、牛が来たらとかって言ったら違うもんね。
牛は来ないかもしれませんが、まあ、しかしやっぱりそう、このあの特に小さい小学生ぐらいまではそういう自然の中で、うん、育つといいだろうなと
本当に思うね、
はい、
うん、そうさせてあげたいけどね、やっぱり、はい、今だってちょっと大きくなったら習い事があるし、塾に行かんといかんし、ちょっと友達とったらもうそれは怖いからダメっていうし、変な人がいるからダメっていうし、
なかなか大変な時代です ね、
はい、本当にそうだね。
まあ、そういう中でもあの、うん、子供は育つというところなんですが、うん、足立病院はこうインスタグラムはい、2、3ヶ月前から
もうそうですね、3ヶ月ぐらいですね、はい、今1600人ぐらいのフォロワーがいるのかな。
そうですか。
5万人にしたいんだけどね、
目指せ5万人はい、
なんでって言ったら、病院で5万人も見てるとこは絶対ないから、はい、まあ、5万ぐらいいったらもう日本で一番になりますよって言われたから、じゃあそれ目指そうかみたいな。
本当ですね、はい。さあ、その、まあ、インスタグラム拝見してますと、はいはい、あの今日のテーマ、この今時のお産事情ってといろんな方々の顔が見えるというところで、はいはい、うん、まあ、やっぱりそれぞれがいろんなこうお産を体験されたんだろうな、はい、ということが、うん、まあ、想像できますので、うん、今回は今時のお産事情、そんなテーマでお届けしたいと思うんですが、はいはい、あのですね、あのまずですね、今時と申しますと、これ今週の新聞記事なんですけども、うんうん、同じかなと思ってたらよく見たら違う内容だったんです、うん、まず世界最小245グラムのベビーが、
はい、
カリフォルニア州で生まれた、赤ちゃんが、はい、まあ、育ちましたと、
はい、
体重245グラムで妊娠23週、
うん、すごいね、
はい、で帝王切開で生まれたけど、うん、退院しました、2500グラムに成長しましたと、うん、はい。でこのもう一つは、うん、日本で最小の赤ちゃん、うん、これ1990何年、うん、99年ですね、
はいはい、
19歳、20歳を迎えたという記事ですから、はい、289グラムで生まれた女の赤ちゃん、
うん、
はい、成人式に迎えましたということなんですが、
うんうん、私ね、自分の長男がね、やっぱりね1000グラムぐらいで生まれたの、7ヶ月 で、うん、で
ご自身の長男、
そうそうそう、私また研修医で、もうほとんど病院に泊まってて、家にも帰ってなくて、はい、でそのちょっと妊娠してた妻が出血してするって言って、で病院に来た時はもうね、お産でもう助けるかどうかもすごく迷ってる状態だったけど、まあちゃんと生まれて、未熟児網膜腫もやったし、あの腎臓も病気もあったし、感染症もいっぱいあったし、まあ、いろんな障害、脳出血もしたし、でも、はい、もうちゃんと育って、もう今30になりますけど、孫も生まれて、
はい、
彼は今未熟児の医者してる。
あら、そうですか。
で医学部に行こうかなって言ってて、自分で未熟児やろうかなって言った時、なんでって言ったら、いやお父さんの未熟児センター回ったんやって。じゃあ自分が昔見た写真の通りのね、
はい、
いっぱい点滴につながれて、うん、口の中に管が入ったような子たちがいっぱいいて、
はい、
ああ自分と同じってだから、じゃあ僕もしようかなって、
わ
そうそうそう、だからあこんなの見るとはすごいなって思うね。
そうですか、うん、それを聞かれた、ご長男のその言葉を聞かれた時はどんな感じでしたか。うん、
私は反対だったね。
なんでですか。
大変なのが分かってるから。
あ、大変なのが分かって
るから、それは大変やでって思ったけど、
はい、
うちの妻は、まあ、あこれでなんか社会に恩返しができるかなみたいな、やっぱり彼を助けてくれたっていう思いがあるよね。
それはお父さんが助けたんだけれど、うん、やっぱり社会が助けてくれたという。
未熟児もそうだし、はい、他の科の先生たちもそうだし、はい、農家の先生もそうだし、みんなが助けてくれたと。でその彼が、まあ、生きるかどうかわからないっていうのが無事育って、で、まあ、自分は医者になって、で未熟児で他の人を助けてたらね、まあ、それはちゃんとこう恩返しができるかなって感じよ ね、
ねえ、これは素晴らしいお話ですよね、
うん、いやもう本当にそれはねすごくいいかなって思ってる。
本当ですね、
うん、ありがたいなと思ってる、はい、でもずっと言われたのはね、 お父さんが産婦人科をしたから自分たちはそのどこにも行ったことがなかったと、旅行も行ったことがないしってずっと文句言ってて、未熟児したらもっとだよねそれって君ってその生き方今まで言ったのと反してないって言ったら、はい、まあそうやなみたいに、
あ、
うん、でも仕事楽しいって言ったら楽しいって言うから、あ、もうじゃあもうありがとうやね、
それはやっぱり親の後ろ姿じゃなく、まあ、表を見てはると思うんですけども
表かな、
やっぱり表親の姿を見てやっぱり、うん、口には反対のことを言ってても、うん、ちゃんとやっぱり見ていると、親の姿を見ているというところですね、まあ、まあ、これ感動ですね、
うん、でもね、未熟児だからこういう記事を見るといつも思うな、
はいは
い、いつも思う、あ、すごいなって。
でも、そうですか。
でも多分こうやって出るってことはだよ、はい、多くの人は亡くなっていってるし、多くの人は生きてても何かの障害を持ってるし、
はい、
やね、
はい、
うん、
そうですか、うん、このご長男の場合は、うん、まあ、1000グラム何ヶ月で
27週だから7ヶ月27週、
あ、
7ヶ月、
そうですか、うん、このやっぱり、無事育つという点では、うん、こうその大体何ヶ月ぐらいが目処になるんでしょうか。
大体、ね、目安はね、8ヶ月なの。
8ヶ月、
うん、28週、はい、というのは、
はい、
28週で生まれた子ってね、だいたい1000グラムぐらいなんですよ。で、生まれて一瞬ね、フィャーンと泣くので、生きてるって感じがするんやわ、
はい、
でもその後でだんだん苦しくなって、呼吸がひどくなってきて、体が真っ黒黒になっていって、うまくいかないね、というのは、
はい、8ヶ月で生まれてもそういう感じになるんですか、
う
ん、
そうというのはね、
はい、
入ってほら、酸素を吸って二酸化炭素を出すだけでしょ。すごい簡単な袋なんですよね、はい、閉じたりしぼんだり、しぼんだり開いたりするだけの、はいはい、でもそれをするためにはサーファクタントって物質が必要で、
はい、
これが大体28週ぐらいから作られ出すので
、7ヶ月ですね、
そうそうそう、はい、34週ぐらい、9ヶ月半ばで大体完成するんですよ。だからそれより前に生まれてしまうと、やっぱりね、うまく呼吸できないから、
うん、
すごいやっぱ相関って、管、肺の方に管を入れて酸素を使う、
で
酸素
手助けするということですね。
そうそうそう、で酸素を使うと、
はい、
未熟児網膜症になるし、はい、感染症を起こしやすい、いろんな、ね、病気になってしまうんだよね。でも逆に34週を過ぎると、ちょっとちっちゃくても肺が成熟してるから自分で、ね、呼吸するんですよね。だから点滴したり飲んでもらったりしたら、どんどん大きくなるよね。だから私たちは、まあ、お母さんにしてみたらね、お父さんお母さんにしてみたら、赤ちゃんの大きさってすごく気にしてるけど、うん、私たちは成熟度、つまり周数がいってるかどうかの方が、私たちも小児科医もその関心はそっちの方に行くよね。
どこまでその体の中身が、うんうん、成熟しているかと、
でそれはもう周数に比例するよね。お母さんの中になるべく長く置いておきたいっていうのがだからあるんですよね。
よくそういう感じのことを言いますよね、うん、こう早産しそうになったら、うん、やっぱり少しでも長く
置いておきたいと、
そういう理由があるんです。
ある
ということですね。
肺の成熟度を促したいの。
ああ、そうですか、
うん、
このやっぱりその8ヶ月いても小さいっていうことはあるんですか、
う
ん、
あるある。
そうですか。
子宮の中でね、例えば胎盤の機能が悪かったり、はい、あるいはお母さん高血圧があったりすると、赤ちゃんに行く栄養がやっぱり少なくなって、赤ちゃんちっちゃいって赤ちゃんいない。例えばもう10ヶ月で生まれたのに2キロしかないわとかね、9ヶ月で生まれたら普通2キロあるのに1000グラムしかないわっていう子はいるんです、
はい、
でもその子たちはお腹の中に長くいるんで、ちっちゃいけど成熟はしてるんだよね。
ああ、そうなんですか、うん、はい、
大人でもちっちゃくて走り回ってるのいるやん、子供でも
結構元気ですよね。
一緒ですよ、赤ちゃんも一緒。
そういう場合は、うん、ちゃんとそういう肺の機能、
うん、
その内臓機能が成熟しているから、そう
栄養が足りないだけだったら、生まれて一生懸命お乳飲んでもらって、ミルクを飲んでもらったら大きくなってくるよね、
はい、そうですか、その未熟児網膜症は、
うん、
そういう治療って可能なんですか、
今レーザーがありますからね、レーザーの治療するんで、はい、多くの場合は克服していくようになったね、
そうなんですか、
ちょうど私だから、自分の子供が30年前ですけどね、
はい、
関西では天理大学だけが、天理病院だけがやってたんで、天理に行きましたね。
そうですか、
うん、
まあ、私もこういろいろそういう経験もしておりますけれども、うん、まあ、そういうやっぱり治療っていうのがやっぱり
進んで、
進んだよね、
進んで、
うん、小さく生まれても、うん、育つっていうことも多くなったと、うん、
最近はだからね、人工子宮って言って、子宮の中でダメだったら外に 機械を使ってそこでその赤ちゃんが成熟するのを待とうっていうのがもうヤギの実験なんかで成功してるので、将来的にはだよ、
何の実験で成功してるっておっしゃいます、ヤギの実験、
うんうん、だから多分将来的には、はい、そうやってまあどっかのね水槽の中に羊水と同じようなものを入れてへそこから酸素を送って赤ちゃんがその成熟するのを待とうっていう風になってくるんやろうね。
ああ、うん、お母さんの体の中で成長するような状態を作れる、うん、そういう、はい、まあ、外の、ハードの機械を今研究中と。
近代マグロと一緒ですよ、もう外で全部できるようにしようと。
なかなかそれはまあ、それが必要な場合っていうのもあるかもしれませんね。やっぱり、うん、そういう意味ではそういう技術の進歩っていうのはたくさんの命が、うん、助かる可能性があるというところなんですが、うん、さあこれも今週の記事なんですけれども、はい、減りゆく産婦人科
本当やね、
もうね、これもびっくりしたんですが、うん、棒グラフでこれ始まりが90年です、
うん、もう30年でこれだけ減ってるよね。2500から
これ3分の2、ね、半分ぐらいになってる可能性がありますが、
うんでね、す
これ本当にそうなんですか。
どんどん産婦人科なくなってますよね。だから産むとこがない、田舎に帰って里帰りしようと思ったけど帰ってみたら病院がなかったっていう人はいっぱいいるね。
そうですか、う
ん、例えばでも京都でもね、そうやっていや田舎は大変だねって言うと、今日は北部の方なんかもう産むとこないですよね。
京都府の北部で
産むとこない。例えば私今丹後中央病院にこう週一、はい、産婦人科しに行ってるけど、丹後中央病院ももう何年か前にお産やめたし、八坂病院もなくなったし、でもう医療センターしかないっていう話で、はい、もう京都府も京大も府立も一生懸命人を送ってどうかしたいと思ってるけど、
はい、
ない、なかなかできない。大津市民病院でさえお産が今やまってる、
はい、
産婦人科なくなって、
え、
お産がなくなって、産科がなくなって、やっぱ医者がいないから。
どういうことですかっていう、
びっくりするでしょ、はい、大津市民病院、大津の県庁所在地の市民病院でさ、一番大きなそんな戦勝具合あるような、
はいはい、そこでもそこそこ人口
多いよ、で増えてるけど、
ね、いろんな施設もあって、
そうそうそう、でも産婦人科の医師がいないから市民病院の産科はもう今閉じてる。
そうですか、うん、この産婦人科および産科がこう減少するっていうのは、うんうん、なんか思い当たる節っていうのはありますか。
やっぱりね、私たちの時は、はい、大学6年終わった途端に自分で行くかを決めんといけないね。何かに行きますかをもうそこで決めないといけない。
それまでは決めないんですか。
うん、6年間は学生ですからね、はい、もう、まあ、もちろん自分の中ではね、ここに行こうかな、ここに行こうかな、そうしようかなっていうのを思ってるですね、はい、
思ってるけど、
うん、でももう入った瞬出た瞬間に一曲っていうのがあって、はい、だ産婦人科だ産婦人科の曲、小児科だ小児科の曲、外科だった外科の曲にもうポンと入るんですよ。だから大体そこでもう入った瞬間に決まる。だから後で後悔してももうそれはね、後の祭りですよね。
これは結構な人生の選択ですよね。
すごい選択じゃない、
はい、
うん、で、はい、今は違うんです。今の先生たちは研修期間っていうのがあってね、前期の研修期間2年、後期研修期間3年、5年がある、
はい、
5年の間にいろんな科を回りながら、うん、将来自分が何になりたいか、何をしたいかっていうのは大体決めれるんですよね。これ大きいでしょ。
そうですね、でその先生たちがいろいろ体験できる、
うん、はい、でその先生たちが回ってきて産婦人科に来て何言うかというと、やっぱり産婦人科は大変ですねって
お、
うん、だって耳鼻科も眼科も皮膚科も回っていった時に、はい、こりゃ産婦人科大変やわって、
はい、
みんな思いますよ。
大変っていうのは、
うん、
だってどこが大変なんでしょう。
お産は朝も昼も夜も夜中も土日も
土曜日も休日も
ずっとあるからね。
ありません。
で常に働く体制でしょ、
はい、
でお酒飲んでて呼ばれたらその手術もできないから、まあ、お酒も飲まなくなりますよね。
あ、
遊びにちょっと行こうかって言って、まあ、でも呼ばれたら帰れる範囲でって、
はい、
まあ、じゃあね、半径500メートル以内に見ようかなって、そんな感じになってくると、はい、もうそれはね、自分の人生そのものが、あ、これで一生やるのはないなって思っちゃう。じゃあそれと比べて、じゃあ皮膚科になろうかって言ったら、
はい、
まあ夜の当直はないし土日は休みだし、
うん、
でもっとすごいのは給与が皮膚科の先生たちの方がいいこれって変な話で、
なんでですか。
あのね、 やっぱり雑誌社とか新聞社が調べてて、はい、一生の間にこれぐらいの給料もらえますよっていうのはその科によってずっとあるんです、
ね、違うんですか。
うんでね、皮膚科とか眼科の先生たちは産婦人科の平均給料の3倍ぐらいもらってるな。
それ差がありすぎじゃないですか。
ありすぎだよね、医者でもね。
なぜでしょう。
いやまだってほらちょっとシミピッと取っただけで
そう、ね、そいやいやいや
そうよ、もうそりゃあのねえ形成外科とか美容皮膚科の先生たちもピッてシミ取っただけでもうすごいじゃないですか。
あ、
うん、だからブワーッとなんか皮膚科の先生たちが住んでるとこがあって、あの家がすごいのがあるんで、なんていうかというとシミ御殿っていうらしい。
いやいや、やめてください。それはすいません、今私畑山先生に代わりまして、皮膚科のその先生にお詫び申し上げます。
すいません、
はい、いやでもそんなに収入の
差がある、
差がある、
で時間の高速の時間が
土曜日も日曜日もない、
うん、
朝も昼もない、
うん、
夜もない、
うん、
という産婦人科、うん、脳を見
たら医師が産婦人科を選ぶっていうことはやっぱあんまりなくなるよね、
はい、
実際ね。でも産婦人科だけじゃないの、例えば救急やってる先生ももうすごい少ないから救急量が回らなくなってきた。あるいはね、外科をやってる先生も少ない。だから外科も胃がんだからって今すぐ手術できるのは日本できますよね。でも欧米とかではなかなかできない、待たされる、
はい、
うん、つまり
待たされると時間待たされるんじゃなくて何日も待たされる、
何ヶ月も待たされる、
お
う、うん、はい、結局日本でも同じことになる可能性があって、
それはそういう担当医がいないと、
いないから外科系、外科系いわゆる消化
器、欧米でもそうなんですか。
そう消化器外科とか脳外とか心臓外科とか産婦人科、麻酔科、救急、こういう夜中とかに何かであった時に働かんといかんっていう科は敬遠されるんね。
あ、そうなんですか、
うん、
私たちがこう、うん、テレビで、まあ、そういう、こうシーンを見る場合、うん、まあ、ゴールデンハンドのこの脳外科医の先生とか、
かっこいいよね、
はい、世界中でこう治らないって言われた人がこの先生だと治ると、うん、もう1日に6件も7件も手術を朝から晩まで、ね、2時間おきにするとか、うん、そういう方々を拝見することが、うん、目にするのは、うん、そういう方々ですから、うん、まさかそんな状況にあるとは。
そんな状況なの。
そうですか。
だから、うん、これはもう本当に日本でもこれだけその、ね、医師を増やそうって言って増やしてるのに一向に回らない。で産婦人科は一向に増えない、特に産科は増えない、どんどん他の科は増えてるのに産科は増えない。
そうですか。
さあどうしましょうかと。
はい、そうすると、うん、畑山博史さんが、うん、その産科医を選ばれた理由っていうのは何なんでしょうか。
ね、もうそれもね罠にはまったような。でも一つはね、もう1978年って私18歳の時なんですよ。
はい、
一番多感な時にイギリスでその体外受精って言って、
あ、
いわゆる試験管ベイビーってエドワード先生たちがね、
エジンバラとかどこでしたっけ、
ね、エドワードがやったその体外受精試験管ベイビーっていうのがバーンとマスコミに出て新聞に出て、
はい、
すごいなって、その人間を試験管の中でできるんだ、そのイメージやからね、高校生やから、
はいはいはい、
18歳、うん、これをやらない手はないなと、
はい、
人を作れるんだみたいに、
そうイギリスが先駆けたということですか。
一番最初にやったの、
はい、
1978年ですよ。
1978年、それエジンバラかどうかでしたっけ、
イギリス
見学に行かれたところじゃなくて、
う
ん、あれは無痛分娩ですね。へえ、そうですか。でそれをご覧になって、これはすごいと、
それをマスコミ見て、はい、これは医者になってみたいなと思ったから、
あ、
で自分の中でいつかこう産婦人科で不妊症をやってみたいなって、そんな試験管の中で人が作れるんだったらやってみたいなっていうのが、ね、なんとなくずっとあったんだ。
そうですか、うん、やっぱりその、子供が生まれるその瞬間を作る先生ですよね、
うん、
まあ、一緒に共にいるっていう、
だから産婦人科大変っていうイメージだけがすごいあるけど、お産を初めて見るでしょ、大体自分で生まれた時のこと覚えてないから、
はい、
自分の、ね、妹とか弟とかじゃ生まれたの見たことがあるけど、やっぱりまだない世代ですよね。お母さんだけが一人で分娩して生まれた、だから赤ちゃんが出てくる瞬間を見るとね、それは本当にね感激するね。学生の時に初めての実習で産科を見て、で自分の中で不妊治療をやりたいと思ってるんだよ、
はい、
でもお産を見たらやっぱすごい感激するね、
はい、
これはすごいなって、 神やなと思いますよね。
ああ女性は、うん、あの女性は何とかって、うん、女性は原始太陽であるとか何かありましたよね、うん、
でも、
はい、女性はすごい、
うん、すご
はい、
うん、だから、まあ、産婦人科を選んだし自分の中ではいつかこうね不妊治療もやりたいと思ったから不妊治療もやったけど、はい、自分の子供がやっぱりそうやって未熟児で生まれたから、はい、やっぱ産科っていうのはやっぱ離れられない中だからね。
本当ですね。そしてそのご長男もこう、うん、自らの体験があるからこそ、うん、やっぱりそういう道を選ばれたと
だろうない
うことですね。
それってすごい大変な道だと思うけどね、
はい、もう頑張れと
本当や応援するしかないよね。
おじいちゃんとしては、
うん、
エールを送ると
孫は預かってあげるから仕事しいってい
やいやいやいや、はい、さあ今時のお産事情なんですけれども、うん、やっぱり今と昔は随分違うなっていうのは、
はい、
まあ、技術的な面もあるかと思うんですが、はい、うん、やっぱりこう随分いろんなことが変化してきていると思うんですけども、
お産ってね、はい、技術とあんまり関係ないと思うんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
もちろんその帝王切開が必要だとか、はい、未熟児が生まれたとか助けんといかんことあるよね。でもそうじゃなくて普通に妊娠して普通に産んでいく人は多分これ100年前も1000年前も同じようにやってたと思うんだよね。同じようにやってたと思う、
はい、
だから女性ってすごいよなって思うけどね。
はい、
うん、
ああそうですか、うん、はい、まあ、あれですよね、いろいろこう昔が当たり前で今は違うとかいろんなこともあるかと思うんですが、
あるある、例えばね、
はい、
産湯を浸かるって言うじゃない、生まれてすぐ昔だったらお湯沸かしてって言うでしょ、体拭いて赤ちゃん、
それとあれですよね、病院でもなんかこう、うん、なんかしません、
うん、でもあれもう、ね、次の日なんか生まれてすぐはしない、最近は、
昔は
してたじゃない、はい、赤ちゃんがお産ですったらお湯沸かしてとかで言う係がいて、はい、生まれたお湯で体拭いてって言ってたでしょ、
はいはいはい、
今しないよ。
あ、そうなんですか、う
ん、1日はちゃんとそのまま胎死って油がついてるんで
白いですよね。
そうそうそう、あれをつけたままにしておくね、皮膚を守るし。
あ、そうなんですか、うん、それは、
うん、で次の日にはポロポロ落ち出すから、そこで初めてお風呂に入って綺麗にしましょうねって
やる。あ、そうなんですか。
今生まれたら赤ちゃんにピッと帽子かぶれてますよね、頭に。
はい、
やっぱ頭から汗かいてこう脱水になったり水分が出るから、それを抑えるために保温のためにピッと頭に帽子かぶせる、はい、昔だったらせえへん、そんな
姿見たことないですけど、そうすると、
うん、
足立病院のその生まれた赤ちゃん並んでるところに、
うん、
って
うん、写真があ
った。クリスマスの時にサンタの
帽子かぶってるよね。
かぶってたのは、うん、あれはクリスマスだから帽子かぶってたんじゃなくて、
普段でもかぶってます。
はあそうなんですか。
そうなんよ。
そうするとやっぱりいろんなことが、やっぱりその体の赤ちゃんの体の生理っていうものがいろいろ分かってきたことがたくさんあると。そうなんですか。そうですか、
う
ん、こう妊婦さん、あ、終わりですよ。
終わっちゃった、まあ、次やね
まだ終わってませんけど、あとも
うでもディレクターがほら音楽鳴らし出してもう早く終われって言ってますよ
本当ですね。全てはなんかつながってるような気がするんですけれども、うん、まあ、少子化が言われて、はい、結構久しいんですけれども、はい、なんとこの日本で1位の沖縄も 1.89 人と、
う
ん、
そうでしょ、
こう出生率
これね、はい、2を切るっていうことは人口が減っていくっていうことやから、ね、
そうですよね、2人のお父さんお母さんから
減るスピードが違うだけで必ず減っていくっていうことやから、ね、
これ結構ショックだったんです、うん、はい、
でしょ、
はい、
じゃつまり日本中どこでも人口が減っていってるんだ。
わかりました。じゃあもう今度はそのお話をお願いいたしますはい、足立病院ストロベリーセブン幼児や文具タグ A 豊田会計事務所のご協力でした。ありがとうございました。